皆様お疲れ様です。
お疲れ様です。
今日はですね、皆さんあるかどうかわからないんですけども、他の人に任せてでも自分はやりたくない苦手なことがあれば、ちょっと聞かせていただきたいなと思いまして、私以前、施設に蛇が出たことがあったんですよ。私、爬虫類大嫌いなんですよ。それをもう外に出すことができなくて、大岩主任に当時お願いをしてヘビを外に出してもらったことがあるんですけど、それだけはやりたくなかったなっていうことがあったもので、
なるほど、
皆さん苦手なこととかもう本当に人に押し付けてもこれだけはやりたくないなって思うようなことっていうのあるのかなと思いまして、
大きい意味での片付け引っ越し含むって感じ。
おお、すごい率先してしそうなイメージありますけど。
そうなんさ、これ二つ理由あって、一つは片付け自体は大好きなんですよ、私。だけど、今流行りの言葉で断捨離とかあるじゃないですか。
あ、はい。
で、結構うちもね、妻が断捨離志向で、もう何とかしていこう、何とかしていこうってなるんですよ。で、そうなると、片付けしようと思っても、昔の例えば子供の思い出が残ってるものとか、その自分自身のもうどうでもいいんやけど、昔プロ野球選手からもうたサインボールとか、そういうのが自分でやると、よう捨てられないんですよ、結局。で、これって妻から見ると、ただぼーっとしとるように見えるらしいんやわ。で、だったらば、もう、その何を捨てられるかっていう時に自分がその片付けに参加するもんで、これはあれはと思うんやなって俺は思って、もう誰かに任せた方がいいと。
あ、
うん、どうせ捨てられたってそもそも自分の記憶の中にはないけど、それは見るで思い出すわけやん。
はい、
そういう意味でまず片付けをもう人に任せた方がいいだろうっていうふうに思うのと、もう一個の理由はこれはもう単純なんですけど、すっごい重いものとか運ぶのが嫌。なんか、その運ぶだけやったらいいんやけど、階段の上り下りとかで結構工夫せなあかんパターンあるやん。引っ越しとかって。
うん、
あれ嫌。すっげえ嫌、あれ。
もうじゃあ引っ越しのアルバイトとか、もう絶対嫌って感じですか？
いや、だからそれ仕事やったら全然できると思うよ。自分がやるんならっていうこと。逆に引っ越しのアルバイトとかはしてみたいよ。そういうテクニックを手に入れたいなとは思う。すでにパンパンに入った引き出しとか、あれ持ってくときとかもうめっちゃめんどいなって思う。
うん、そっか。わかる気がしますね。でも自分、私も断捨離というか、物が捨てれないですし。そっか。
この二つの意味でもう誰かに思い切って捨ててもらった方がいい。
それ三浦主任もじゃないですか。
そうですね。そう言われるとそうです、ね。でも苦手意識はないですよ。
あ、自覚症状が。
あるんかな。あるんかな、ないんかな。
ないということですかね。私、すごく方向音痴なので、まあ、地図を見ることも嫌ですし、道を、なんて言うんですかね。道と向き合うことがすごい嫌なんですよ。
道と向き合うね。
なので、道の話とかすると、ああ、そこにあれあるなとか、そういう話とかももう、なんか道の名前がわからないんで、なんか私の中ですごい興味がなくなるっていうか。でも、運転したりとか、どこかへ行くことは好きなんですよ。
新しいとこでも？
あ、そうそう、行きたいなって思うんですけど、うん、それにはその場所をね、探すというか、まあ道と向き合わないといけないじゃないですか。
何なんその道と向き合うっていうワード、流行語大賞を狙ってる。
違う。
カーナビに任せっぱなしってこと。あ、
そうですね。で、カーナビがうまく説明してくれればいいですけど、
うん、
例えばちょっと私の、そう、カーナビが、まあ、うまく更新できてなくって、新しいところだったりすると、連れてってくれないじゃないですか、上手に。
うんうん、
それが嫌なんですよね。
なるほど。
だから誰かに運転してもらって連れてってもらうのが、まあ、一番いいんですけど、地図とか、そういう道がすごく苦手ですね。 女性は結構多いかもしれないですけど。
ああ、それよく言うよね。
そうですよね。だからもう地図とか見てって言われることすらもう嫌ですもん。なんで地図見やなかんやろって。
なんでって。
今でも夫婦で運転してるその車って割と奥さんが運転してるケース多いですよね。なんか隣にご主人が乗ってる。
あ、道を案内するってことですか。
どうなのかわからないんですけど、まあ、
あ、でもそういうことかもね。
女性が運転してる方が多い気がする
。そう、そうやって案内してくれる人がいたら全然運転はしますけど、う
ん、彩子さんちょっと一つ聞かせてほしいんやけど、
はい、
それ道じゃなくって例えば電車とか飛行機とかに置き換えた時に時刻表を見て次の電車探してとかって言われるのも嫌な。
あ、それはいいです。
あ、じゃあもう単純に道と向き合うのが嫌なんや。
そうですね。
ああ、はい、なるほどな。
ね、事務所で、あやこさんと地図と向き合ったりしますけど、ここどう行くんですかとか、地図回転させますよね、女性の人、あやこさんに。
パソコンは回転できないからめっちゃ嫌なんですよ。
なるほど。
この人って頭の中でその回転させられるんですね。
ああ、言いますよね、そうやってね。
じゃあ私いいですか。人と買い物に行くことが苦手です。最近苦手になってきました。何かっていうと自分が見たい時にこの人興味なかったら申し訳ないなって思ってしまうじゃないですか。だから集中して見れないんですよ。で、逆にその人がめっちゃ見てたら自分全然興味なかった時にどう立ち振る舞ったらええんやろうって思うんです。だからもしもその例えば全然興味が全く別な人たちと買い物に行ってって言われたら本当嫌かもしれません。それこそお金払ってもう誰か行ってくださいよって言いたくなるかもしれません。
職員旅行とかで買い物をするところ寄りますやん、
はいはい、
お土産屋さんとか、うん、ああいうのはどうなんですか。
もうだからああいうの一番嫌です。あんな人数がおって、もうみんなが自由にしてるのはいいんですけど、うん、なんかもう僕興味ないからもう次行こうよって思ってはいるものの絶対言えないですし、
うん、
で周りが興味持ってたら僕も興味持っとるふりしておーって見てるんですけど全然興味ないんですよ。
いや、わかるよ。単純にもうせっかちなんちゃうの、内田くんが。
ああ、そうなんかもしれません。そうなんかもしれません。
これさっきの彩子さんの話と対比的に言うと、今まあこういう言い方良くないのかもわからんけど、非常に男性的っていうか。
はい。はい、
そう、だからわかりますよ、私正直。内田くんが言うてることめちゃくちゃわかるよ。でももう要するにせっかちなさ、もう早くしてほしいだけなんさ。
はいはいはいはい。そうかもしれません。ですので私もその買い物行くんであれば、興味ある人と行くのは全然いいですよ。例えば走るスポーツショップに行くんやったら、そういう人、走る人と一緒に行くのは全然いいんですけど、
うん、
走らん人とその店に入ってしまったらもう地獄ですよね。もうこっちも焦ってしまいますし。
でも走らん人は行かないじゃないですか。
まずそうや
ろ。いやいや、行くときあるじゃないですか。例えばその流れによって、あっていう。最近は特にそのね、都会には買い物に行ってないのであれですけど、そういうところに行くとやっぱり、そういう付き合いみたいなのが出てくるじゃないですか。ちょっとここ寄ろうよって言われると、あ、うんうんうん、みたいな感じになる。あれ苦手っすわ。
それって裏返して言うと、その例えば、内田くんがすっごい尊敬するトップランナーみたいな人に買い物を連れて行かれたとするやん。
はい。
で、普段自分が行ったら見やんようなそのマラソングッズっていうのかな、はい、そのシューズとかウェアとか、はい、じゃなくて全然違う視点でその人がこういうのをちゃんと見て、こういうのを買ったらいいよとかって言われると、やっぱりでもそれは興味持てるやろ。
持てます持てます、もちろんです。
せいで興味がある人と一緒に行く、かつしかも相手の方が内田君よりも上の人っていうか尊敬しとる人と買い物行ったら時間ってすぐ過ぎてくる、
はい、
ちゃう。せやで、
そうか、そうかもしれませんね、
うん、どっかにその内田君も俺もそうなんやけど、これちょっと俺らの大型の悪いとこかなと思うけど、 もうその教えたろ感みたいな。ちょっと持ってない。
はいはいはいはい。ありますあります。うん、
それがそこそこお互い浅いもんで、その、そんなに相手も興味持ってけへんねん。
そうそうそうですね。
うん。もうガチまで行くと、へーってなるんやと思うんさ。
ああ、なるほど。
それで内田くんがもうすっごい飛びっきりのもう市民ランナーみたいな。
はい。
立場になった時は、俺多分内田くんと言っとって、まあ走りとかあんまり興味はないけど、でも確かに楽しい気するもん。
ああ。わかりました、
うん。
そういう立場になってまた、皆さんお誘いさせてもらいますわ。
まあこれね、お互いねっていうか、その、うん、なんちゅうのか、この人面白いこと言うとな、興味あるなっていうふうに、そこまでまだ内田くんも俺もだから思われないんだろうな。俺もなんか野球の話で例えるとみんないつも漏れなく引いてるやん。まあでもそういうことなんじゃないかなっていう気するわ。
なるほど。
でもこれ内田くんと俺の似とるとこやな。せっかちやねんな。
そうですね、うん、違いないですね。
前々回もちょっと話出ましたけど、やっぱり字と向き合うことがすごく苦手なので、何かそのご利用者さんの持ち物に名前を書いたりとか、まあこちらが書いて差し上げる時が結構あるんですけど、やっぱり自分の字が苦手なので、それこそ字うまいマサさん書いてください、彩子さん書いてくださいっていうのはしょっちゅう言わせてもらってますし、前回言わなかったですけど、最初のきっかけが、結婚式の祝儀袋、うん。あれすごく難しくないですか？自分の字書くの。それで、書いて、結婚式で出したことがあるんですけど、プーって笑われたんですよ。字を見て。もうそれ以来、より苦手になって、まあ、スタンプを買ったりとか、まあ私、勉強会の報告書とかでも必ずパソコンで打ったりするんです。
うん。
もう自分の字を見たくないので、人に頼みたい、パソコンに頼みたい、もう頼めるスタンプとかがあったら、そういう風に生きてきました。頼んできました。
それでもさ、伊藤部長の字でないと意味がないから、伊藤部長に書いてって言われたら、
うん、
それは、ちゃんと書いてくれんの？
あ、うん、もう仕方がないときは書きますけど。
うん、でもあれですよね、印鑑は廃止にして直筆、うん、にしたいって、全てサインにしたいって言われてますよね。
矛盾しておる。
それが部長ですよ。
そうぐらいは書きますよ。そのそのほうに至ってないので。すいません、深く考えてませんでした。苦手ですね、もう人に頼みたいです。
わかりますわかります。
誰とてそういうことってあるんやろうけどな。
生しぼり。